本日は青い教会から内山智成牧師が来てくださいました。本日のメッセージは主に立ち返るもの、よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。京都青井教会から参りました内山智成と申します。今日は局の交換講談として世耕教会とまた京都青井教会の交換講談が今日与えられまして、皆様ともに礼拝を守りますことを心より感謝をいたします。実は私は今年の今年度をもって京都青井教会の方を辞任することになっておりまして、来年度からは神戸教会の方に赴任することになりました。新井先生ともこの京都教区内で、また新潟におられた時からさまざまなオマージュやりをいただいておりまして、最後の年に世耕教会と交換講談できるということを本当に嬉しく感じております。で、今日これから皆様と共に御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今日は少し私自身の少し恥ずかしいお話を最初にさせていただきたいなと思っております。私は父親が牧師をしておりまして、いわゆる牧師家庭、PK パスタキッズですね、牧会家庭に生まれましたけれども、小さな頃は教会という場所が私はすごく好きでした。教会に行くと、その時当時集まっていた青年の皆様に友ちゃんと呼ばれて一緒に遊んでもらう、そしてわがままを言ってもいいよと聞いてくれる、そんな自分自身を受け入れてくれる教会という場所が私にとっては昔から大事な場所としてありました。しかし、そんな大切な場所であったはずの教会という場所が嫌いになった時がありました。教会を嫌いというのは何ぞやと思われる方もおられるかもしれませんが、私がちょうど中学生ぐらいの時に思春期を迎え、その教会という場所が、そのことがネタとなってですね、中学校時代それをいじられるという経験をいたしました。好きだったはずの場所が嫌いになってしまう、その中で私は親元を離れて生活したいなと思うようになりまして、ここは新潟の慶和学園という学校に進学をしました。キリスト教が嫌で家を離れたはずなんですが、慶和学園はゴリゴリのキリスト教の学校でございまして、結局離れても離れられないままにですね、高校の3年間を過ごしておりました。しかし、その高校に行って初めて自分自身が生まれてきた環境というものを思い返す、そんな時間が3年間の中に与えられました。そして私はそこで出会った友人やまた先生や、また毎朝礼拝があるんですけれども、その礼拝の中でやっぱり自分はこのキリスト教という世界に、また学校、その教会という場所に、ちゃんといたいなというふうに思うようになりまして、高校2年生の時に、いわゆる信仰告白をいたしました。高校生になってそのような思いになれたことは私は良かったなと思うんですけれども、そんな思いを持ちながら大学に進学をいたしました。同志社大学の進学部に、入学したわけなんですけれども、私は1年生2年生の間ほとんど学校に行くことはありませんでした。行ってはいたんですけれども、学校という場所、また大学という場所、入学当初私はそこに自分の居場所というものを感じることができませんでした。そんな中で私が何を一生懸命頑張っていたかといいますと、アルバイトです。少しここは恥ずかしい話なんですが、夕方5時頃からバイトに出かけ、そして12時頃まで、居酒屋でバイトをしましたので働き、そしてそのまま木屋町という町に繰り出していく、 木屋町で遊ばれた方、この中にもらえるかもしれませんが、その夜の町に遊びに行く、そして朝帰り寝る、起きたら夕方になっている、バイトに行くというような、そんなサイクルでですね、大学の 1,2 年生の頃はずっと過ごしていました。その当時私が大事にしていたことがあります。それはまずお金です。そして地位です。私はバイトに本当にあの24連勤とかですね、年末にそんな仕事をあのしていたことがありまして、まあ、お金はいっぱい入ってくるんですね、まあ、いっぱいといっても所詮アルバイトの金額でございますけれども、まあ、他のメンバーよりかは自分はお金を稼いでいる。そして1年間バイトをした後、バイトリーダーに選ばれました。周りのメンバーよりも自分は偉いんだと、そのような自負心が少しずつ自分の中で芽生えてきました。お金さえあれば何でもできる、自分が偉くなれば誰も自分に歯向かってこない。まあ、今日の法と息子の話ではないかもしれませんが、まあ、私は当時自分の中で法灯の限りを尽くすような人生をその時歩んでいました。お金と名誉があれば自分は偉くなれる、それが当時の私の持っていた自負心であり誇りでもありました。しかしそんな中で大学の3年生になった時、なる前に父親からこういったことを言われました。まあ、教会は年に1回2回3回行くかどうか、そんな感じだったんですが、まあ、友なり出て行け、牧師が出て行けと、教会から出て行けと、そんなことをまあ言われたわけです。ただその出て行けというのはもうお前はいらないと、そういう意味ではなくて、違う場所で、その当時通っていた教会、あの父親がいた教会ではなく、自分が責任を持ってやれる教会に行きなさいと、そういった声を父親にかけられました。でその時に私は初めて派遣進学生という同社の進学部から派遣される立場として、来年度から行きます神戸教会の進学生として参りました。その進学生時代に私自身気づかされたことがありました。それはこれまで自分はお金や地位やそういったまあ名誉を持っていれば自分は偉いんだと思っていたわけですけれども、神戸教会の派遣進学生として奉仕をしていく中で教えられたのは、それらは何の意味もないということでした。教会では懸命にご奉仕をされる信徒の方がいて、そして当時私は金髪坊主にピアスに金のネックレスをつけて教会に通っていたんですけれども、そんな私を見た目ではなく自分自身の心の内側を見て話しかけてくれる方々がいて、そして牧師の当時菅根信彦先生が牧師をされていましたけれども、その牧師の家に招かれて自分の家とは違う牧師の家庭の中を見させてもらい、そういった経験をしていく中で私はこれまで自分が誇っていた地位や名誉、お金、それとは違う大切なことを教えられました。そして私はその時初めて教会に立ち返っていくという経験をいたしました。教会というキリストを頭とするその群れの中で、これまで自分は無駄だと思ってきたものとは違う大切な気づきがその進学生の中で与えられました。今日与えられた聖書箇所には放蕩息子の有名なお話があります。ここに描かれている一人の息子というのも、ある意味父親から分け与えられた財産、お金をまず第一にしてその家を出ていった人でした。 で、私はこの放蕩息子というのは、まあ、非常に若い青年だったんじゃないかということを思っているんですけれども、まあ、きっと彼は最初自分の夢を追いかけるような、まあ、やる気に満ちた希望を持って、こんな場所ではなく、これまで我慢をしてきた分、もっと自分のやりたいことをやりたい、そう思って、まあ、家を出て行ったんだと思うんです。私はこの姿に自分の昔が重なってくるんですが、しかしその家を出て行った先に、この放蕩息子は自分の思い描いていた理想とは遠くかけ離れた現実を経験していきます。特にこの時彼が持っていたのは父親の財産だけでした。まあ、若さゆえでしょうか、私もそうでしたけれども、とにかく入ってきたお金はどんどん使ってしまう、何の計画もせずに自分の楽しみのためにそれを使っていく、まあ、当然限りあるものは必ずなくなっていきますので、この放蕩の限りを尽くしたと、まあ、聖書にありますけれども、これは結局自分の一瞬の楽しさを追い求めて、そしてお金がなくなってしまった、まあ、その現実が語られているわけです。さらに負の連鎖ともいえる、まあ、飢餓に出くわし、これまでの生活から一変して飢えと、そして渇きに苦しめられる、そんな状況へとこの放蕩息子は出会っていきました。まあ、これまで好き勝手やってきたのだから仕方がないと、そう思われても仕方がないことだと言えるかもしれません。また彼は豚の世話をして何とか生きようとも努力もしてみました。しかし当時この豚の世話をするというのはユダヤの立法においては汚れの象徴として考えられていたものです。まあ、つまり彼はお金を失い、そして社会的にも非常に低い存在となっていた。そのことが今日の聖書の中に語られています。しかし私はこの放蕩息子の物語において、この失敗をしたというこのことが、まあ、聖書に書かれていることに大切な意味があると思うんです。この確かにこの放蕩息子の行ってきたことというのは批判的に捉えられても仕方のないことでした。散々好き勝手やってきたんだから、それなりの代償があってもおかしくない、まあ、私たちは少なからずそのように思うと思うんです。しかしこの放蕩息子にとって、この失敗をしたという経験が後に自分自身の生き方を変えられていく、あるいはイエスと出会っていく大切な経験となっていきました。今日の聖書箇所の中で立ち返るという言葉があります。これはメタノイアという原点には言葉が使われますけれども、このメタノイアは改心をするという意味の言葉です。パウロも目から鱗が落ちて、そしてキリストに立ち返っていった、その場面にもこのメタノイアという言葉が使われますが、これは今までの歩みからキリストの方向へと180度振り返って、そして主の教えに従う歩みへと彼が変えられた、その言葉が聖書の中に書かれているんです。これまで放蕩の限りを尽くしてきた息子です。失敗をしてきた息子です。しかしその失敗があったからこそ、この放蕩息子はイエス・キリストに自分自身の生き方を、またその眼差しを向けていく歩みへと変えられた。それがこの放蕩息子のお話の一つ大事なポイントだと思うんです。そして同時にこのキリストへと自身の目を向け直したその息子を、主人であった まあ、親であったこの、父親の存在はそのまま自分のもとへと招き入れる。本来ならばお前は何をしていたんだと、そのように怒ってもおかしくない状況の中で、この放蕩の限りを尽くした息子をこの主人は自分の懐へと招くんです。この主人というのはこの聖書箇所においてはイエス・キリストのことを意味します。つまりイエス・キリストへと私たちが眼差しを向けるとき、与えられた生き方をもう一度キリストに振り返っていくとき、このキリストは私たちを確かに受け止めてくれる存在である。今日のこの箇所にはそういった教えがあります。で、私自身はこの話を読むと良かったなと思うんです。私も放蕩の限りを尽くした一人だったかもしれません。ある意味で誰からも見放されてもおかしくない、そんな歩みをなしていた人間です。しかしキリストとの出会い、また教会との出会い、そしてこの教会という中で与えられる交わりを通して、私自身はその眼差しを180度変えられる経験をしました。もしその時に誰も迎えてくれなければ、まあ今私がこうしてこの場に立つことはなかったかもしれません。しかし確かにさまざまな失敗やまた苦しい現実を前にして生きる私たちをイエスはよく帰ってきたと、よくこの場所に来てくれたと、そういった思いを持って私たちを迎えてくれているということを、私は心から感謝の思いを持っています。皆さんがこうして主日ごとに教会に帰ってくるということ、これもある意味で私たち自身がさまざまな社会という現実の中に立たされ、苦しみを覚え、時に自分の嘆きの声を上げてしまう、そういった弱さを抱えているのが私たちです。放蕩息子は決して他人ではなく、私はこれを私たち自身のことだと、そのように捉えたいと思っています。しかしそういった経験をしながら、主にもう一度自分の思いを向けるために、そして立ち返って新しい習慣を歩み出していくために、私たちはこの礼拝の時へと招かれていることを思います。私たちが立ち返るとき、主に立ち返るとき、そこには必ず手を広げて、よく帰ってきたと、その言葉をかけてくださる方が私たちの救い主です。皆さんの新たな一週間の歩みの中で、この放蕩息子の生き方、それを自分自身と重ね合わせて考えてみていただきたいと思っています。そして同時に、私たちが立ち返っていく場所がここにはある、その思いを持って新たな1週間へと使わされていきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、今日あなたは私たち一人一人が信仰の目をあなたに向けるためにこの場へと集められました。あなたは主の言葉を持って私たちをいつも支え、そしてこの場に帰ってくることをいつも願いながら迎えてくださっていることを私たちは覚えます。一人一人放蕩の限りを尽くす私たちであります。しかしそのような弱さを経験する私たちであるからこそ、この場へと戻ってくる恵みを、帰ってくることのできる恵みを心から感謝したいと思います。施工教会の信仰の群れをあなたがこれからも支え導き、また私たちがこの場でよく帰ってきたと言ってくださるあなたの言葉に励まされて、新たな週へと送り出してくださいますようにお願いをいたします。この一言の祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。